おはようございます。2026年4月29日水曜日の SIT デイリー物流ニュースです。通勤中の皆さんに、昨日4月28日に報じられた物流の動きを手短にお届けします。最初のニュースです。中東情勢の影響で燃料費が高騰し、運送各社の経営を直撃しています。キューブリンクスの調査では、運送会社の 54% が運賃を上げられない状況です。コスト増を抱え込み、労働環境や収入への影響も広がるとして、業界の対応が課題です。さて、次のニュースです。国土交通省が貨物自動車運送事業者を対象に、適正原価把握の書面調査を行っています。調査は、原価構造の実態把握が目的で、今後の標準的運賃の検討にも関わりそうです。価格交渉の材料として、現場にとっても注目したい動きですね。続いて、鉄道貨物の話題です。日本貨物鉄道株式会社は、コンテナ貨物とシャー使い貨物の基本運賃を 6% 値上げします。背景は、エネルギー価格や原材料価格の高騰で、物流環境の厳しさが続いています。ここからは、働き方のニュースです。第一法規から、時間外労働削減の実務書が発売されました。著者は、特定社会保険労務士の石原清美氏で、荷主の協力を得る具体策も解説しています。次は、運行管理の新サービスです。ドコマップジャパンが、テルトニカテレマティクス製 GPS 端末と連携する端末の提供を始めました。バッテリー直結型で、10秒間隔の高精度な動態管理により、安全運転支援が期待されます。配車の効率化にも動きです。株式会社ハコブは、MOVO Vista で、AI が依頼先と依頼金額を自動提案する機能を開始しました。過去実績から、類似案件を探し提案するため、担当者の経験差を埋める効果が見込まれます。開運のニュースです。日本郵船株式会社は、洋上風力向けの作業員輸送船を運航するスウェーデン企業を買収しました。ノーザンオフショアグループのノウハウを活用し、国内需要の拡大に備える狙いです。人材の話題も抑えます。アサヒロジスティクスは、国内初の特定技能外国人ドライバーを採用するとしています。担い手確保に向けた取り組みとして、今後の広がりに注目が集まります。ここからは直近の繁忙期対応です。ヤマト運輸株式会社は、ゴールデンウィーク期間の配送遅延リスクを注意喚起しました。一部営業所では、臨時休業や窓口時間の短縮もあるため、事前の段取りが大切です。需要増の見込みです。株式会社良品計画は、会員向けにポイント5倍のグッドポイントウィークを実施します。期間中は荷物量が増えやすく、現場は安全第一で余裕ある運行が求められます。業態変化のニュースです。日本和装ホールディングス株式会社は、EC サイト KAERUWA を6月30日で閉鎖します。今後は販売仲介モデルに注力するとして、配送ニーズの変化も起こりそうです。越境 EC の動きも入っています。日本通運株式会社は、物流ウェブアプリ DCX を活用した日本向け越境 EC 物流サービスを開始しました。注文データ取り込みや送り状発行をウェブで行えるとして、手続きの流れが変わりそうです。改善事例の共有です。公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会が、物流改善事例発表会を関西と九州で開催します。現場の工夫を学べる場として、業務改善のヒントが期待されています。人材育成の話題です。日本 3PL 協会は、物流業界で提案できる人材育成の重要性を強調しています。スキルの底上げが、現場の働きやすさにもつながりそうですね。最後に、現場公開のニュースです。アマゾンが千葉港の物流拠点を対象に無料の見学ツアーを開始するとしています。ロボット活用の現場を見られる機会として 最新技術の理解に役立ちそうです。以上、SIT デイリー物流ニュースでした。燃料高騰と繁忙期が重なる時期ですので、無理のない計画と安全運転で行きましょう。それでは、行ってらっしゃい。